まあ、イエス様はこの言葉をもちろん弟子たちみんなに中二人に言われました。まあ、彼が複数形になったんです。ペトロだけと書いてないんです。弟子たちみんなにイエス様はご自身を表してくださったのです。ペトロにだけではないけども、ペトロだけが答えたんです。するとペトロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上歩いてここまで来いとお命になってください。まあ、イエス様のご自身の表しに対して答えたのは残念ですけどペトロだけでした。私たちはどうしたらイエス様の親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。イエス様の啓示に対する我々の答え方によってです。他の弟子たちはみんな知らん顔した。おそらくペトロを批判したならではないでしょうか。イエス様が私であると言って私たちにご自身の表されるとき、イエス様は私たちに決定を迫ります。ヨハネはイエス様に答えませんでした。ピリポも答えませんでした。ヤコブも同じです。ペトロだけがイエス様に答えたのです。主よ、もしあなたでしたら命令してください、水の上歩くように従います。ペトロは自分自身にこのように言い聞かせたでしょう。イエス様がご自身の表されるとき、ご自身のためではなく私のためにご自身の表されると、まあ、イエス様はよく自分自身の明らかにしてくださいました。例えば、私は道そのものです、真理そのものです、命そのものです、よみがえりそのものです、光そのものであるうんぬんと言われました。これはイエス様のご自身の啓示です。このイエス様の啓示に対する我々の答えとは一体どういうものなのでしょうか。決定するなのでしょうか。あなたでしたら行かせて、主よ、あなたは父の身元に行く道なのでしょうか。自由と喜び、罪の許しへの道なのでしょうか。もしそうなら私にここまで来いとお道になってください。もし聖書を何もしていないのでしたら、誰でもが、まあ、祈ることができるのです。例えば、主よ、あなたは心からの平和への道なのでしょうか。もしそうなら私にここまで来いとお道になってくださいと祈ることができます。イエス様、あなたは光ですか。そうなら私にここまで来いとお道になってください。私の真っ暗闇を光にしてください。イエス様、あなたは命なのでしょうか。そうなら私にここまで来いとお道になって、私にどうか永遠の命を与えになってください。イエス様よ、あなたは真理なのでしょうか。もしそうなら私を身元に行かせてください。ここまで来いとお道になってください。真理を私にお示しになってください。まあ、イエス様はご自身の明らかにされました。イエス様は私であると自分自身の明らかにしてくださいました。私たちのそれに対する答えは一体どういうものなのでしょうか。私たちはいつイエス様の啓示に対して答えたことがあるなのでしょうか。もしまだ生まれ変わっていなければ、もちろん全然お答えになっていないことになれます。主なる神は救うためにご自身の愛する御子を、主イエス様を死に渡されました。イエス様の血潮は私たちの わがまま過ち罪を負うために流されました。この事実に対して答えたことがあるなのでしょうか。答えていなければ、一番大きな罪を犯しているなのではないでしょうか。一番大きな罪とは、提供された許しを意識して拒むことです。主よ、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私を身元に行かせてここまで来いとお命になってくださいと祈ろうとしないでしょうか。イエス様よ、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私に罪の許しの隠しのお与えになってください。イエス様、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私に新しい命を、変わらない喜びを、死の心の平安をお与えになってください。使徒パウロとはこの態度を取りました。確かに彼はちょっと違う言葉を使いました。どういう言葉かと言いますと、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。救いに至る信仰とは、一つの教えに基づいていないことです。聖書の教えによって誰も解放されない。もし聖書の中心なるイエス様に対して心の目が開かれなければ、パウロは、私はそれを人間から受けなかったし、教えられもしなかった。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。神が御子を私のうちに啓示することを良しとされた。パウロの改心の秘訣とはそれでした。彼は瞬間的に、心の真ん中が開かれ、あ、イエス様か。主よ、あなたはどなたですか。あなたを迫害しているイエスですと聞いたとき、彼はいっぺんにイエス様のもの、イエス様の虜になったのです。彼は後で誇りを持って、私は主イエスの奴隷ですと言ったのです。このパウロについて聖書は言っています。パウロの父の証です。私は天からの啓示に背かなかった。私たちはどうしたらイエス様の親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。イエス様の啓示に対する我々の答えによってです。もし私たちがイエス様を知るようになったならば、もうすでに私たちはイエス様の啓示に対してお答えになったはずです。信ずる者として私たちはもうすでにしばしばイエス様の啓示に対して答えてきましたけど、もし私たちの生活を振り返るならば、自らを恥ずかしく思わないなのではないでしょうか。イエス様はしばしば困難な導きのさなかにおいてご自身の啓示してくださいましたけど、私たちはそれに対して答えなかった。そこには反抗、自分の愛すること、自分の思い、自分の計画と自分の考えがありました。それによって私たちはイエス様の愛を退け、踏みにじったのです。どうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。イエス様の召によって、私たちはイエス様との親しい交わりに入ることができると言えます。ペトロはこのイエス様の呼びかけを待たなければならなかったんです。ペトロがイエス様がお呼びになるまで待たねばならなかったのです。けどもイエス様はペトロをお呼びになりました。けどその時イエス様はペトロだけをお呼びになったのです。なぜでしょうか。なぜならばペトロだけがイエス様の啓示に対して答えたからです。もし私たちが主の啓示に答えないならば、 なんと、まあ、多くの恵みがなくなってしまうことでしょう。私たちは多分信仰のうちを歩みたく思っているでしょうけど、ここまで来いというイエス様の言葉が絶えず先になければならないことを忘れてはいかん。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。もしヨハネとヤコブもペテロのできることはお前たちもできる、俺たちもできると言って同じことをやったならばとんでもないことになったでしょう。ペテロだけがイエス様に来なさいと呼ばれました。イエス様はご自身を私たちに表されましたでしょうか。私たちはお答えになったなのでしょうか。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお道になってください。まあ、ペテロはイエス様がおいでなさいと言われるまで待たなければならなかったんです。私たちもまたイエス様の召しを聞くまで待たなければならないのです。けども、もしイエス様がお呼びになったなら行動を起こす時期です。もしイエス様がお呼びになったなら私たちは人を見てはならず後ろを振り返ってはいけません。もしイエス様がお呼びになったら私たちは周囲に気を使ってはいけません。まあ、イエス様はペテロに来なさいと言われました。ペテロは船から降り水の上を歩きました。ペテロは水の上を歩きました。水がペテロを浮かしたのではなく、イエス様の言葉がペテロを水の上に浮かせたのです。まあ、ある人は考えられない嘘を適当に、まあ、説明したい人もいるでしょうけども、問題はイエス様は神の御子であるかないか、それだけなんです。もし天と地を創造された方が水の上を歩けと言えば不可能なことを可能にしてくださる、当然です。まあ、もしイエス様がおいでなさいと召されたら、その時に大切なのは実験して見ることではなく、イエス様の言葉を信ずることが大切です。御言葉に頼ると確かに超人間的な力が働くようになります。今落ち込んでもぺちゃんこになっても死にたいという気持ちがあっても急に元気になる。御言葉の力はすごいものです。まあ、もし私たちがおいでなさいと言われたのならばたまがってはいけません。待ってはいけません。振り返ってはいけません。環境を気にしてはいけません。もしイエス様がおいでなさいと言われたのならばイエス様だけを見ましょう。他の人の言うことは気にも留めないことです。船にとどまっているべきだ。あれはいつも変わったことをするなどという他人の言葉には気を留めないことです。ペテロは御言葉に頼りました。